毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、音楽書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組では音楽書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。今週のソムリエは音楽書店烏丸三条店の倉津拓也さんです。倉津さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう秋、竹縄と申しますか、はい、はい、倉津さんにとって秋ってこうなんか冠つけるとしたら何の秋になるでしょうか。
あ、まあ、もうやっぱこういうところで喋るときには読書の秋と言いたいところですけれども、はい、まあ、でも僕食べるのが大好きなのでやっぱり食欲の秋ですかね。
食欲の秋、はい、はい、秋の食べ物で何が好きですか。
ブドウも好きですし、梨も好きですし。
ブドウも好きですし、梨も果物ばっかりやん。
あ、そうや、ほんまや。果物大好きですね。
はい、こうさんまとか松茸とかなんかいろいろあると思うんですけども、そういうこうなんかないですか。
僕ね、松茸にそんなに魅力を感じないんですよね。
そうなんですか。はい、今日錦市場に伺ったらやっぱり気温が高いと、はい、松茸もちょっと虫が多いとかそういうことがあるんですって。だからこう気温が下がってこそのこう秋の食材ということもあるかもしれませんね。
なるほど、
はい、はい、さあ今週の私の一冊、早速ご紹介いただきましょう。
はい、今週の私の一冊は在野研究ビギナーズ勝手に始める研究生活という書籍で、荒木優太さんという方が編者として、名前を挙げられている書籍になります。
あ、そうですか。この在野研究ビギナーズと、この一般庶民にとって在野研究ってなんとなく分かるような気もするんですが、はい、一体何なんでしょう。
はい、もともとですね、在野という言葉は、はい、在庁、まあ、庁っていうのは朝廷のことなので政府ですね、在庁という言葉で対に用いられて、まあ、能力は十分にあるけれども朝廷に使えない民間人を指す言葉だったんですね。
それそうするとこう奈良時代とか平安時代とか そういう時代から存在した言葉なんですよね。
そうなんです
よ、
はい、ただね、明治以降にやっぱりもっと一般に開かれまして、
はい、
まあ、例えばなんか、まあ、大学に対して、私学を確立するっていう人たちっていうのが現れた時期ですね。
ということは明治ですとこう帝大、まあ、東京大学、はい、東京帝大とかなんかそういうのがあったんでしょうね、は
い、例えば、はい、慶応技術大学を開いた福沢諭吉さんとか、
はい、
早稲田大学を開いた大隈重信さんなんていうのが代表的なんですけども、
その方が在野の人材というか、
そうなんです、
在野研究の人々になるわけですか。
そうです、まあ、だから政府の大学には満足できない人たちですね、はい、まあ、そういう人たちが自分たちでじゃあ大学を作ろうというので、まあ、作ったというのが、まあ、私立大学の起源になります。
そうですか。その民間っていう単純なものでもないっていう、そういう感じでしょうか。
そうですね、例えば今ですとこの、まあ、私立大学とかいろいろありますけども、例えばこの在野研究ビギナーズで取り上げられ、まあ、上がっている人たちっていうのは、
はい、
そもそも大学に満足できない人たち、今の大学っていうのは例えば、まあ、文系廃止論なんていうものもありますけれども、
ありましたね、2、3年前から、
はいはい、まあ、役に立たない学問っていうのは排除されてしまう、まあ、役に立つっていうんだったらお前たちが役に立つっていうのを証明しろと、数字を上げて証明しろみたいな、でそのための手続きをこれだけ用意しろみたいな感じで、
そんな風に言われてるんですか。
まあ、そういうところもあります、
はい、
うん、そうなってくるとやっぱりまあ大学って言っても、まあ、そういう研究、まあ、教授会だったりとかそういう手続きだとか、またはまあ学生の教育だったりとか、なかなか自分の研究の時間が取れなかったり研究のモチベーションが削がれてしまうような環境にあるような大学っていうのは結構あるんですね。じゃあ自分の研究っていうのを、じゃあ自分のやりたいようにやろうってなった時に、そこで在野っていう選択肢が出てくるんですね。で、在野の研究者っていうのは皆さん例えば働きながら、空いている時間に研究したりとか、まあ、そういう形で研究するんですけども、まあ、そこで言われている在野の研究者たちってのはすごく多様で、どういうふうに在野で研究しているのかっていうのを様々な例をもとに、
具体例を挙げてその現代に生きる人々でその在野研究されている方々の事例が そこに載っているということですか。
そうなんです、まあ、会社に勤めながら、はい、週末には学会に参加して、
はい、
で、まあ、そう仕事の合間を縫って論文を書いて、例えば専門の論文、専門の雑誌などに投稿するとか、まあ、そういうライフスタイルを送っている人というのは結構いるんですね。
はい、
でもまあその姿って結構もうそれぞれの人生で本当に多様なので、 まあ、一般化してこういう感じですっていうのはないんですけども、まあ、そのそれぞれの生き方という形で皆さんが本当に真剣に学問に取り込まれている様子っていうのがすごくよくわかる、とてもいい本です。
ああそうなんですか、はい、そういう挙げられている中に私たちがあの人そうだよねっていう人もあります。
あるかもしれないですね。それぞれ、はい、結構いろんなジャンルの方、まあ、文学だったりとか、まあ、法律学、法哲学っていうジャンルだったりとか、まあ、いろいろなジャンルの方がいらっしゃるので、まあ、この方在野研究者なんだなっていうのはもしかしたら見つかるかもしれないですね。
あそうですか、はい。まあ、10月といえばこうノーベル賞、どこの誰がこう取られ受賞されるのかっていうことが注目される月でもありますけれども、
そうですね、
やっぱりこう役に立つ立たないっていうその判断っていうのはその時だけを見て判断するって難しいですよね。
難しいですね、はい、
はい、全てのことが大切っていう気もいたしますね。
そうです、そう思いますね、
はい、はい、今回は倉津拓也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。